ラジオセミナール。この時間は高崎経済大学の先生にお話を伺います。お相手は新野美久です。今回は経済学部教授の鶴田義人先生です。鶴田先生には今週と来週2週にわたってお話を伺います。それでは先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
先生が高崎経済大学に赴任してからはどのくらい経つんですか？
今2年目ですね。
もともと高崎ご出身ではないんですよね？
いや、出身は愛知県で、長らく愛知県の大学にいてこっちに移ってきた感じです。
じゃあこの2年余りの高崎の印象ですけれども、好きなところとか見つかりましたか？
そうですね、割とやっぱり大学と駅の往復が多いんですけれども、はい、ただ車でちょこちょこいろんなとこを回って、うん、非常に、都会もあるし、でも一方でちょっと足を伸ばせば空気のいいとこもあったりして、非常に暮らしやすいな、はい、過ごしやすいなと思ってます。
お住まいは今東京でいらっしゃる、はい、ということですから、ちょうどハイブリッドなところが高崎かもしれないですね。
そうですね、はい、その通りだと思います。
さあ、先生の担当授業について伺いたいなと思うんですけれども、はい、先生のご専門、そして担当されている教科というのはどういったものなんでしょう？
はい、私の専門は経済学の中で社会保障という領域になります。授業も社会保障を中心に教えています。
はい、社会保障よく耳にしますし、はい、私たちもお世話になっている制度ではあると思うんですけれども、はい、なんとなく難しかったりとか知らないことが多いんじゃないかなっていうイメージがあるんですが、はい
は
い、
なるべく分かりやすくお伝えできればと思ってます。
はい、今週先週の2週にわたってということで、お届けしていくんですけれども、今回のお話が社会保障を楽しく学ぶというタイトルでお届けしていきたいと思います。社会保障というのはざっくり言うとどういったものになるんですか？
そうですね、社会保障というのは分かりやすく言うと福祉ですね。福祉の法律制度のことを一般的には社会保障というふうに言います。
はい、まあ、私たちの生活も支えてくれるということですよね。
はい、身近なところでも、うん、高齢者の方が受け取っている年金だとか、あとはよく使わない病気になったら医療保険、保険証を持って病院に行くとか、あと高齢者の方が介護サービスを利用するとか、まあ、そういった本当に多くの人が社会保障制度を使って生活をしているという状況になると思います。例えばもう子どもさんが生まれる前の母子保険も社会保障の一つですし、
はい、
逆にまあ亡くなった後にそのご家族が亡くなった場合の遺族年金だとか、本当に生まれる前からまあ、ある種亡くなった後まで社会保障は生活をカバーしてますので、非常にその人生にとっては欠かすことができない仕組みかなと思います。
はあ、改めてそう聞くと本当に身近だったんだなって、
はいはい、そうですね、
思いますね。生まれる前から私たちはこの社会保障のお世話になっている、うん、ということなんですね。はいはい、大学ではどういった授業で社会保障というのは学んでいくんでしょうか？
はい、基本的にやっぱり制度の、総合が社会保障ですので、うん、まあ、いろんな先ほど言った年金だとか、それから医療保険とか、あとは生活保護とか、まあ、そういったものに関してそれぞれ仕組みを勉強していくという形になります。
うん、それぞれの制度、保険によって対象者も違ければ、うん、はい、財源も違って、はい、給付方法だったりも違って、はい、なかなかでも複雑ですね。
そうですね、やっぱり本当に難しい話になりますので、まあ、なるべく分かりやすく学生には伝えていこうかなと思ってますね。やっぱりその、うん、特に経済学部ですので、やっぱり大事なのは財源、お金の話ですので、うん、まあ、例えば年金って誰がどれぐらい払って成り立ってるのかだとか、それから対象者で言うと年金というのがじゃあ何歳からもらえるのかということで、ちなみに何歳から年金が受給できるかご存知ですか？
ちょっと伸びたんですよね。
そうですね、はい、そうなんです、はいはい、社会全体で十分に把握されてない部分も多くて、実際には原則65歳からということで、今おっしゃられた、最近伸びたのは75歳まで遅らせてもらえることができたりだとか、うん、結構その制度によって年齢だとか、それからどういう障害を持ってたら受け取れるかっていうのも違いますので、まあ、そんな話を学生にしたりだとか、あとはじゃあ実際に年金いくらもらえるのかだとか、介護サービスで高齢者はどんな施設に入れるのかだとか、まあ、そういった受け取れるものについても話をしたりしてます。
いや、なんかね、この制度はこうこうこうでっていう風に、そういう風にこう覚えるものっていう風に考えてしまうとすごくこう煩雑では
い、はい、
頭に入ってこないっていうところありますけれども、はいはい、でもこう自分事として、はい、例えばおばあちゃんが病気になってっていうことでこうシミュレーションしていくと、はい、よりちょっと分かりやすくなってくる感じしますね。
は
い、
やっぱり社会保障の知識は、うん、結構知らないと自分が使えることがわからないといったケースもあるので、やっぱり社会保障の知識っていうのは生涯役に立ちますので、うん、まあ、そういった教養としてぜひ覚えてほしいなというふうに学生に思ってるんですが、はい、ただ今おっしゃられたようになかなか制度暗記しても覚わりませんので、うん、まあ、やっぱりそういった意味では今日のタイトルにもありますが、なるべく面白くと言いますか、まあ、身近な、今おっしゃっていただいたように身近なものとして社会保障を理解してほしいなという工夫はいつも授業ではいろいろとしています。
私も改めて鶴田先生の授業を受けたい、また一から勉強し直したいというふうに感じましたけれども、確かに私も体を壊してお休みをするってなった時にそういった保障があるんだということも改めて知りましたし、はい、子供を産む時にもこういう給付制度があったんだとか、はいはい、自分が当事者にならないとわからないことってとても多いなって感じていたんですよね、はいはい、なので学生の頃からこういったものがあるんだっていうのを一度でも頭に入れておくことができたら、はい、これからの人生いつぞやの時に絶対に助けてくれるのがこの社会保障かもしれないですね、
はいはい、うん、そうですね、社会保障は本当にいろんなニュースでも取り上げられますので、やっぱりそういった社会のことを知る際には社会保障のニュースをしっかり理解すること大事ですので、まあ、そういった意味では授業では割と社会保障制度のニュースを取り上げたりだとか、あとはまあそのいろんな現場の事例なんかを取り上げたり、まあ、そういった学生が、まあ、ある種身近に社会保障を取られるような工夫をしながら授業を進めています、
うん、学生たちの反応とかっていかがですか？
そうですね、やっぱり割と経済学の授業の中では法律の知識だとかそういったものが入ってくるので、ちょっと馴染みがないのでちょっと戸惑う最初は学生も多いんですが、先ほど言っていただいたように自分にとって大事なものという理解をしていく中で、かなりやっぱり社会保障は面白いな、大事だなって思ってもらえるようになってくるので、まあそのために先ほど言ったニュースを取り上げたり事例を取り上げたりだとか、あとはやっぱりその家族に置き換えて年金だとか介護保険の重要性なんかを考えてもらったりとか、で学生同士で議論してもらったりとか、まあ、そういった自分事として考えてい、ってもらえる中で、まあ、社会保障の重要性が分かっていけるのかなと思ってます。
ただこの社会保障っていうのは、その社会保障を取り巻く環境っていうものもかなり今複雑化もしているし、はい、結構困窮化している部分っていうのもとっても多いんじゃないかなと思うんですが、そのあたりというのはいかがなんですか？
そうですね、社会保障は日本でスタートしたのがだいたい1940年代とか、かなり戦後間もないところからスタートしましたので、当然その時のまま残ってるわけじゃなくて、日々その社会環境の変化の中でそれに合わせるような形で変わってきますので、まあ、そういった意味では授業でも多くの時間を使って社会保障を取り巻く環境、特に最近ではやっぱり人口の変化ですね、少子高齢化がやっぱりその社会保障制度を担う側が減って受け取る側がまあ増えていくというような形で社会保障に大きな影響を与えますので、まあ、そういったことは結構力を入れて、こういうふうに社会が変わっていくので社会保障制度も変わっていかなきゃいけないんだよって話はしています。
実際に私たちを取り巻くその環境っていうのはすごく変わってきているし、はい、私が子どもの頃と今の現状っていうのも全く、はい、全く違っている、はい、そして私も今幼い子供がいるんですけれども、その子供が大人になった時ってどうなってしまうんだろうって、はいはい、結構不安に思うことがとても多いんですね、はいはいはい、その社会保障制度っていうのは、はい、しっかりとその時代に合った変化っていうのは、はいはい、していくことはできるんですか？
そうですね、やっぱり一つ先ほど言った少子高齢化の中で、例えば年金がもらえなくなるだとか、特に我々より後の世代になると年金が少なくなるとか、うん、まあ、そういったことがありますので、まあ、それに対してやっぱりその年金を支える側を増やしていくだとか、また高齢者に対しては少し給付を我慢してもらうとか、まあ、そういった形で年金制度の持続可能性を高める政策が行われてきてますので、まあ、それと同時に年金の取り巻く経済環境を良くしていくだとか、まあ、年金がねこれからも持続可能であるための制度設計なんかこれからさらにされていく必要があるかなと思いますね。そうですね、あとはその子育ての話が出ましたけれども、はい、やっぱり日本は海外と比較すると子育てとか、そういったところに関する、まあ、お金の使い方が非常に少なかったという側面がありますので、うん、まあ、その日本は財政赤字ですけれども、その中でもやっぱりその使い方、社会保障に一番税金が投入されてますので、うん、それをどういうふうに使っていくのか、後々の世代のためにどうやって使っていくのかっていうのはさらに、世界を例に見ながら考えていく必要があるかなと思いますね、
うん、本当ですね。そして我々もこの私たち市民もしっかりと考えていくことってすごく大事だなっていうふうに思うんですよね。ただあるもの、使えるものっていうことじゃなくて、じゃあこれは より良くするためにはどうするのか、はい、持続性を持って、はい、つなげていくためにはどうするかというのは一人一人がしっかり考えなければいけない部分でもありますよね、は
い
は
い、そう思いますね。この前の選挙の前でも医療保険制度の高額療養費制度をどうするかというね、そういう話もありましたが、あれもやっぱり一人一人の生活に関わってくることですので、うん、そういったことをねやはりしっかり考えてみんなでいきたいなというふうに思いますね。
こういったみんなのための制度ってなりますと、うん、誰かのために得があって、はい、どこを取るかっていうところもまたすごく難しいところで、はいはい、全てが平等にっていうことはなかなか難しかったりはすると思うんですけれども、どんなふうにこう捉えていったらいいんですかね。
そうですね、特に最近やっぱり世代間の対立みたいなことが少し言われるようになって、やっぱり高齢者がもらいすぎじゃないかとか、はい、逆にそれが子育て世代が少なすぎじゃないかとかいう話があるんですけど、ただまあそこはあまり対立として考えずに、もちろんその希少な資源をどういうふうに使っていくのかっていうのはとても大事な視点ですけれども、やっぱりそこは社会全体で話し合いながらこの日本をどうしていくのかっていう時に、やっぱりその高齢者にも生活の安定が必要だし、では逆に若い世代にもさまざまな保障が必要だし、そういうのをしっかり熟議といいますかね、議論していくことが大事かなと思います。
やっぱりこの制度を、ね、決めていってくれる国会議員の皆さんを決めるっていう、はいはいはい、選挙の一票っていうのは、はいはい、やっぱり大事なことなんだなって思いましたし、ね、はいはい、なんかいろいろなことがやっぱり全てつながっていることなんだなっていうのも、はい、今日のお話を聞いていて思いました、はい、ね、社会保障を楽しく学ぶ、そして興味を持って見つめていく、はい、興味関心を持ち続けるということもすごく大事だなと思いました、はい、ラジオゼミナール、今回は経済学部教授の鶴田義人先生の1回目、社会保障を楽しく学ぶというテーマでお届けしてまいりました。来週もぜひお聞きください。鶴田先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。